県政最前線、子どもたちのネット社会の歩き方。生活のさまざまな場面で使用されているインターネット、以下ネット。日々の暮らしはより便利になり、ビジネス、学習、コミュニケーションやエンターテインメントの在り方にも次々と新たな可能性が生まれています。一方、ネット利用者の低年齢化が進み、子どもがネットを介したトラブルに巻き込まれるケースも増加しています。県ではこのような危険から子どもを守り、インターネットリテラシー、ネットを適切に利用する能力を培う取り組みを行うことで、子どもも安心安全にネットを利用できる環境づくりを進めています。紙面には3つの図が掲載されています。1、小中高生の平日の平均ネット使用時間を調査した図です。 SNS、 動画、ゲームなどを目的としたネットの使用時間を1日2時間以上、2時間未満、使用しない、その他と分けて、小学4年生から高校3年生までを調査した図です。小学4年生では2時間以上がおおむね 34% を超え、2時間未満が 40%、 使用しない、その他も 26% 程度ありますが、学年が上がるほど長時間化が際立ち、高校3年生になると2時間以上が全体の4分の3を超え、しない、その他は 2% 弱となっています。 2. 小中高生のスマホ・ガラケーの所持率を調査した棒グラフです。出典、和歌山県令和3年度ネット利用状況等に関するアンケート調査。縦軸に割合、単位はパーセント、横軸に小学4年生から高校3年生まで学年を取っています。小学4年生所持率 59.1%、 5年生 55.2%、 6年生 69.7%、 中学1年生 88.0%、2年生 83.8、 3年生 86.6、 高校1年生 96.7、 2年生 98.1、 3年生 96.4% となっています。小学生でも半数以上が所持していることがわかります。 3. 全国の SNS に起因する事犯の子どもの被害者数、18歳未満の子どもの数を調査した図です。出典、警察庁、令和3年における少年非行、児童虐待及び子どもの性被害の状況。 SNS に起因する事犯とは、重要犯罪等、児童福祉法違反、児童ポルノ、児童買春、青少年保護育成条例違反等。平成23年から2年おきに令和3年までの SNS に起因する事犯の総数です。平成23年1085人、25年1293人、27年1652人、29年1813人、令和元年2082人、3年1812人となっています。以前に比べて被害者数は増加傾向にあります。以上のような調査から見えてくる子どもたちのネット環境に、子どもたちはこんなにネットを使っているんだと気づかされたり、正しく利用しないと危険な目に遭ってしまうかもと心配したりしている大人たちのイラストが掲載されています。子どもを守るためにネットパトロール。違法、犯罪行為や誹謗中傷、個人情報、問題行動がネット上に掲載されていることがあります。このような投稿は情報の拡散悪用によって、当事者だけでなく掲載内容に関係する人たちにも多大な被害が及ぶ可能性もあります。県では子どもによるネット上のこのような投稿を見つけ出し、投稿の削除や書き込みをした子どもを指導する取り組みを行うことで、被害を最小限に食い止めるとともに、再発防止に努めています。 困った時は相談を。和歌山ネットトラブル相談窓口。ネット上に投稿された画像やメッセージなどのトラブルで悩んでいませんか。県ではウェブサイトのチャット機能を使った専用の相談窓口を開設し、トラブル解決に向けたサポートを行っています。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。対象は18歳未満の方。相談受付時間は月曜から金曜の15時から19時まで。ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。紙面には和歌山ネットトラブル相談窓口にリンクする QR コードが掲載されています。和歌山ネットフォーラム。ネット上に危険が潜んでいるとはいえ、大人が子どものネットの使い方を一方的に押し付けるのではなく、子どもが納得できるような使用方法を一緒に考えていくことが大切です。県では令和3年12月に第1回和歌山ネットフォーラムを開催しました。子どもと大人がネット利用のことを本音で話し合うことで、より良いネットの使い方を考える環境を作っていきます。参加者にインタビュー。県 PTA 連合会顧問小川真理子さん。子どものネット利用を規制するのではなく、正しく使えるように親子が一緒に考えることが大切だと感じています。そのためには十分な話し合いが必要です。一方的な押し付けにならないよう、子どもの考えを受け入れ、親としての気持ちや愛情もきちんと伝えることを心がけています。紀の川市立内田中学校1年、貝堀浩太さんと清滝優奈さん。動画やゲームを楽しんだり、友達とコミュニケーションを取ったりと、ネットは生活に欠かせないものですが、使い方次第ではトラブルや健康への悪影響につながってしまいます。正しく使うためには、使用方法や時間に注意するなど、自分自身の心がけと、家族で話し合って、皆が納得できるルールを作ることが大切だと思います。とのことでした。出張講座。子どものネットリテラシーを育てるため、児童・生徒や教員・保護者などを対象に、ネットの正しい利用方法を伝える講座を開催しています。専門講師や県職員が学校や子ども会など申し込み団体の希望する場所に赴きお話しします。希望される方はお申し込みください。お申し込みは県庁青少年男女共同参画課、電話 073-441-2502 へどうぞ。費用は無料です。子どもたちを守るためのいろいろな手段や相談窓口などがあることを知り、ネットを正しく使える環境づくりが大切だねとか、家でも何かできることはないかなと気づかされている大人たちのイラストが掲載されています。
家庭で考えてみよう。フィルタリングを利用しよう。フィルタリングは子どもを違法・有害サイトへのアクセスから守り、安全・安心にネットを利用するためのサービスです。 SNS に起因するトラブルに遭った子どもの8割以上はフィルタリングを利用していませんでした。フィルタリングの設定や解除には法令で決まりが設けられています。子どもを守るためにも、ご家庭にあった上手なフィルタリングサービスの活用を検討してみましょう。目的に応じた設定を。簡単に設定したい。小学生モード、中学生モードなど、わかりやすい推奨モードがあり、それらを選択するだけで設定できます。細かく設定したい。家族との連絡用 SNS だけを使う。ゲームの利用時間や課金を制限するなど、年齢や家庭のルールに応じてカスタマイズすることができます。スマホやタブレットの OS、契約する携帯電話事業者によって利用できるフィルタリングサービスが異なります。詳しくは、紙面に掲載の QR コードで検索してください。法令では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律では、携帯電話事業者に対し、18歳未満が使用する端末へのフィルタリング設定を義務付けています。解除には保護者の同意が必要です。和歌山県青少年健全育成条例では、保護者に対し、フィルタリング解除前に知事に意見を求めることや、解除理由を携帯電話事業者に提出することを定めています。ルールを作ろう。子どもをネット上の危険から守るために、利用時間やネットの使い方、困った時の相談先など、次の例のような家庭のルールを作りましょう。子どもの成長に応じてルールを見直すことも大切です。どんな対策が必要か、子どもと一緒に考えてみましょう。家庭でのネット利用ルール例。1.自分が言われて嫌なことや誹謗中傷の投稿をしない。2. 自分や友達の個人情報や写真をネットに公開しない。3. 家の中ではリビング以外では使用しない。4. ネットや SNS で知り合った人とは直接会わない。5. 自分の ID やパスワードは他人に絶対教えない。6. 夜9時以降は使用しない。ゲームとネットを合わせて1日2時間まで。7. メールや SNS は実際に会ったことのある友達だけにする。8. ネットに公開するときは送信前に内容をしっかり見直してから送信する。9. わからないときや変だなと感じたときはそのままにせず、保護者に相談するなどです。
今こそ読書。皆さん、読書をされていますか？読書は言葉を学び、表現力を高め、感性や想像力を豊かなものにしてくれます。また、ストレスを軽減したり、価値観を広げたり、人生をより豊かにする効果があるとも言われています。近年、子どもの読書離れが問題となっており、インターネットの普及もその一因であると指摘されています。県では、子どもから大人まで年齢に関係なく、読書の素晴らしさを再認識してもらえるよう、読書に親しむ環境づくりに努めています。広がる、つながる、本のボランティア講座。地域での読書活動の担い手の充実を図り、ボランティアによる読書活動の推進につなげるため、自治体や団体に対し、読み聞かせなどの図書ボランティア養成講座を無料で開催しています。希望される団体はお申し込みください。お申し込み先は、県教育庁障害学習課です。電話073-441-3720。紙面には県のウェブサイトへリンクする QR コードが掲載されています。本って面白い、読書のすすめ講座。高校生を対象に読み聞かせや好きな本を一定の時間内で紹介し合うゲームビブリオバトルなどをメニューとした講座を開催しています。読書の魅力に気づいてもらうとともに、将来自分の子供や身の回りの人にも読書の面白さ、大切さを伝えてもらうための啓発を行っています。読書の楽しさインタビュー。第5回全国中学ビブリオバトル決勝大会準優勝、県立東院高等学校1年松下幸太郎さんのお話です。現実を忘れて想像の世界に飛び込めるのが読書の楽しさです。読書を通じて人とのつながりも広がりました。親子で図書館に行くなど、 子どもが本を読む環境を家庭で作ることで、子どもも読書に興味を持てると思います。読書よりネットに時間を割く方が多い時勢だと思いますが、ぜひ読書の楽しさも味わってほしいです。とのことです。読書推進フォーラム。県では令和4年2月に読書推進フォーラムを開催しました。子どもにも大人にも読書の楽しさや素晴らしさを実感してもらい、家庭や学校、地域でも読書のことを皆で一緒に考える機会を作ります。山根元義による朗読の様子が写真で紹介されています。読書に親しむキャッチフレーズ。多くの子どもたちが幼い頃から本に親しみ、読書習慣を身につけてもらえるよう、令和3年度に家族みんなで読書に親しむことを呼びかけるキャッチフレーズを募集しました。各部門最優秀賞、乳幼児期部門、絵本大好き、お膝で、隣で、お布団で、ハートマーク、学童期部門、僕の胸、ページと弾む打ち読時間、青年期部門、画面に触れるその指を、ページをめくるこの指に、成人部門、推し本活、始めませんか？近くの図書館に行ってみよう。図書館ごとに図書の展示や貸し出し方法に工夫がされており、子どもも大人も楽しめる読書イベントもあります。皆さんの地域の図書館をぜひ訪れてみてください。県内の図書館一覧へリンクする QR コードが掲載されています。どなたでも利用できます。和歌山市の県立図書館、田辺市の県立紀南図書館の写真が掲載されています。新しくなりました。和歌山市民図書館、海南市海南図書館、新宮市立図書館、湯浅町立図書館の写真が掲載されています。以上のお問い合わせは、県教育庁障害学習課、電話 073-441-3720 へどうぞ。県政最前線、子どもたちのネット社会の歩き方でした。